今朝私たちに与えられた神様の御言葉はルカによる福音書の15章11節から24節までの御言葉です。新約聖書の139ページにございます。またイエスは言われた。ある人に息子が2人いた。弟の方が父親に、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと言った。それで父親は財産を二人に分けてやった。何日も経たないうちに、下の息子は全部を金に変えて遠い国に旅立ち、そこで放蕩の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまった。何もかも使い果たしたとき、その地方にひどい飢饉が起こって、彼は食べるにも困り始めた。それで地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆を食べてでも腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人は誰もいなかった。そこで彼は我に返っていった。父のところではあんなに大勢の雇い人にあり余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここを立ち父のところに行っていよう。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もし息子と呼ば、もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいと。そして彼はそこを立ち父親のもとに行った。ところがまだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き接吻した。息子は言った。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。しかし父親はしもべたちに言った。急いで一番良い服を持ってきてこの子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。それから肥えた子牛を連れてきて放りなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。そして祝宴を始めた。放蕩する神、一番となるんですけれど、もう一回説教があるということですね。放蕩する神という、タイトルつけましたが、皆さんそのタイトル見てどう思われましたか？これは神聖冒涜だとか何言ってんのとか思いましたか？実はこのタイトルはですね、アメリカの改革家長老協会の、有名な牧師、ティモシケーラーという牧師先生の著書のタイトルからお借りしたものであります。その著書もですね、今日の説教と同じ聖書箇所の内容、放蕩息子の例え話からメッセージを語っているんですけれども、とっても良い内容でありますので、皆さんもぜひ一度読んでみてくださればと思います。私はそこから学んだこともあり、また自分なりに聖書からまた黙想しながら、仲介しながら学んだことがあって、皆さんとそのところを分かち合いたいと思って今日の説教を準備しました。放蕩する神という名前、内容はですね、意味はですね、後から教えますので、ぜひ最後まで集中してお聞きとさればと思います。今日の御言葉はイエス様がある人々に語られた例え話ですね。実際あった話ではなくてですね、皆さんの聖書にはおそらく放蕩息子の例えという表題がついていると思います。そのタイトル通りに放蕩息子の物語として多くの教会の信者がよく知っている内容だと思います。このタイトルだけを見ると、この物語の主人公は父親の次男、弟の方だとみんな思ってしまいがちですが、実はそうではないと私は思います。今日の聖書箇所の前のところの15章の一節を見ると、 この物語、この例え話をする背景が説明されています。イエス様のところに徴税人と罪人が話を聞こうと集まっていました。それを見てファリサイアの人々や律法学者たちが、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると言いながら不平しました。これを聞いてイエス様は、この法と息子の例え話を含めて3つの例え話を話されます。今日の物語はその3番目の例え話にあたります。ですから法と息子の例え話は、当時の罪人とみなされる人々を受け入れて御言葉を教え、彼らと食事したり仲良くするイエス様を批判していたファリサイアの人々や律法学者たちに向けて語るイエス様の教え、メッセージであります。この物語の聴衆は、ですから、好き勝手に生きる罪人たち、法と息子のような人たちではなく、むしろ信仰心が強く誠実に教会生活をしている当時の教会の指導者、先生たちでありました。そしてファリサイアの人たち、律法学者たちに対比されている物語の中の人物は兄の方ですね。ですからこの物語の、ある意味主人公、一番私たちが注目し考えてみるべき人物は兄の方になります。そして父親がですね、兄に語る言葉こそイエス・キリストがファリサイアの人々や律法学者たち、そしてすでに神様に誠実に従って歩んでいる、信者の一人一人に語っているメッセージでもあるのです。物語の中に入りたいと思うんですけれども、皆さんもご存知だと思いますので、簡略に説明しながら進んでいきたいと思います。下の息子、弟の方が父親に財産の分け前を要求します。息子への財産の分け前とは、親が死んでから与えられる遺産のことを意味します。しかし今下の息子は父親が生きている間にそれを要求しているのです。これは父親に対して、あなたの財産は欲しいけど、あなたの息子として生きたくはないと言っているのと同じです。この息子の行為は、神様を完全に無視して自分の思い通りに生きようとする人間の罪の本質を表しています。神様は私たち一人一人に命を与えてくださり、また人生を与えてくださいました。私たちは生まれた時から生きるに必要なものが与えられ、また肉親の親、家族も与えられています。何かを学び、働き、お金を稼ぐ能力も神様から与えられているのであります。しかし私たちはそれらが最初から自分のものであったかのように生きようとします。そして自分の人生から徐々に神様の存在を消そうとするのであります。弟は父親から財産をもらうとすぐに家から離れ外国に行きました。そしてそこで放蕩な生活を始め、すべての財産を無駄にし使い果たしてしまいました。わざわざ外国に行って住むということ、それは今は外国に住むというそこまで珍しいことではないと思うんですけれども、ユダヤ人がこの話を聞いたときには、わざわざ外国に行って生活しようとするということは、ユダヤ人の神様の律法を守るその生活から離れようとすること、そして異邦人の風習や生き方、宗教に従って生きることを意味します。イスラエルの神の律法を捨てること、神様の教えに生きる生活を諦めることであります。 弟はその狙い通りに自分の思いのまま自由奔放に自分の望む生活を楽しみましたが、その結果父親からもらったすべての財産を無駄にしてしまいました。それに加えて息子が住んでいた地方に飢饉が起こりました。下の息子は食べ物のために豚の世話をすることになりましたが、豚の餌の食べ残しさえも食べたくなるほどに飢えるようになったのであります。まあ、ユダヤ人にとって豚とは地に落ちている誤物や汚いもの、しかも自分の排泄物さえも構わず食べてしまう愚かで汚い汚れた動物とされていました。ですから父から離れ自分の思い通りに自分の欲望通りに生きたこの弟は、その罪のゆえに汚れた存在、動物の豚よりも愚かで下劣な存在になったのであるのです。しかしここで下の息子は心を改めて父親のところに帰ることを決心します。15章の17節から19節です。そこで彼は我に返っていった。父のところではあんなに大勢の雇い人にあり余るほどのパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここを立ち父のところに行っていよう。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。と下の息子の弟のこの言葉から見ると、彼は父親の愛と守りを自ら拒み、その関係を捨ててしまった自分の罪のゆえに、もはや父親に息子として受け入れられることを考えても願ってもいません。ただ雇い人の一人としてくださることを願うだけです。彼は今自分が父親から受け取って無駄になくしてしまった財産の分け前を父親の雇い人となって働くことで返そうとしています。自分が犯した罪を自分の努力をもって弁償しようと贖おうとしているのであります。それによってちょっとでも何とかして自分の罪を許してもらえたらと考えているんですね。しかし実は父親は下の息子が離れたその日から彼が帰ってくるのをずっと待っていました。毎日家の外まで行って下の息子が帰ってくるのを待っていたようです。ですから息子が帰ってきている途中、まだ家から遠く離れているのにも父親は帰ってきている息子を見つけて息子に走っていきます。もう息子の格好はボロボロで汚くて匂いがして痩せているから、父親は哀れな心で息子を抱きます。首を抱き接吻する、その行為はですね、ヤコブがエサオに会った時にエサオがヤコブにしてあげた行為でもあって、それは許しと包容の受け入れの行動であるんですね。そして歓迎の表現でもあります。息子は自分が用意していた悔い改めの言葉を言おうとします。しかし最後まで全部言う前に、自分が雇い人の一人になろうとする言葉を言う前に、父親はしもべたちに命じて息子に一番良い服を着替えさせ指輪をはめてやります。これは息子としての資格の付与を表す行為であります。服が変わり、また指輪をはめられるということは存在が変わる、資格が変わるということを意味するんですね。 これからまた肥えた子牛をほふって祝宴を開き、自分の息子の帰りを祝うのであります。祝宴ということは自分だけではなく家族、そしてしもべ、隣人までも招いて、みんなが共にこの喜びを分かち合おうとすることであります。そしてこのような言葉を言います。24節です。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。父親はこの息子から一方的に受けた冒涜、また奪われた財産の無駄遣いと損失、息子のわがままで放蕩な生活などの過ちや罪を全く問いません。息子が考えたように、それらの罪の責任を雇い人となって担うようにとは全く思っていません。ただただ失われた息子が見つかったことに喜ぶだけです。愛する息子が生き返ってきたことだけで、彼をすべて許し歓迎し、息子としてその資格を復活させたのであります。父親のこの行動と言葉は神様の愛と許しを表しています。神様を捨てて自己中心的に自分の思いのままに生きていた私たち罪人を、神様が無条件的に私たちがまだ罪人であった時に許し受け入れ、しかも私たちがその神様に立ち返った時に、その喜びのあまりに祝宴を開く、そのような神であることをイエス様は教えています。ですから罪人であった私たちが神様の子供となるには、罪人からやれることは何にもありません。息子、この弟から父に何もしてあげなかった、ただ変えただけなのに、父は神様は憐れみと許し愛を持って彼を神の子供と自分の子供としてくださるのであります。神様の愛と許しはどんな罪と恥、失敗と過ちも覆い、あがなってくださいます。皆さんいかがでしょうか。本当に私たちがただ神様の前に帰っただけで、神様は私たちを許してくださる、そのような神様を皆さんは信じているでしょうか。私たちが神様から離れて犯したわがままに生きたその過ちと罪を、神様に本当に悔い改めの心を持って、また何かの行動を持って信仰を持って告白しなくてても、神様は私たちを子供としてくださる、このような物語のメッセージを皆さんは信じることができるでしょうか。しかしこの物語の中での兄はそれを理解できなかったのであります。兄はしもべたちから帰ってきた弟のために開かれる祝宴のことを聞きました。そして彼は憤りのあまり、祝宴どころか家にも入りません。そして家の外まで長男を、兄をなだめに来た父親にこう語ります。28節から30節をお読みします。兄は怒って家に入ろうとはせず、父親が出てきてなだめた。しかし兄は父親に言った。この通り私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに私が友達と宴会をするために小ヤギ一匹すらくれなかったではありませんか。 ところがあなたのあの息子が娼婦どもと一緒にあなたの心象を食いつぶして帰ってくると肥えた子牛をほふっておやりになる。兄が今怒っている対象は弟ではなく父親にであります。その理由は2つであります。まずは息子として父親のことに従い誠実に仕えてきた自分にはそれにふさわしい報いを与えてくれなかったことです。自分はしもべのように働きてきたのに父の言うことに一回も背いてたことがなかったのに、この弟にしてあげたような祝宴は喜びは見せてくれなかった、やってくれなかったとこの兄は怒っているのであります。そしてもう一つの理由は息子としての資格どころか家にも入れてはいけない放蕩な弟を父親が許し息子として受け入れただけではなく、しかも自分にもやってくれなかった宴会を開いてくれたことであります。貴重な子牛をほふってみんなと楽しむ宴会にふさわしいのはあの弟ではなく自分であると兄は考えています。宴会の主人公はあの弟ではなく自分であると今主張しているんですね。兄から見ると奴隷としても受け入れられない資格のない弟を息子として受け入れ宴会を開いてくれる、そしてそれを喜ぶ父親こそ放蕩な人、本当に無駄なことをする人であるのです。このような兄に父親はこう語られます。31節と32節、子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。堂々と父親に怒り、傲慢で固くなな心を持っているこの上の息子、長男にも父親は子よと呼びかけます。そしてあなたが誠実に働き父の言うことに従うから、従ったからではなく、すでにあなたは私の子供として、息子として、私の持っているものすべてがあなたのものであると、父は教えています。この父親は弟だけにではなく、兄に対しても無条件の愛と許しを与えてくれているのです。そしてお前のあの弟の帰り、悔い改めを共に楽しみ喜ぶことを勧めています。さっきお読みした30節で兄は父親に怒って言うとき、自分の弟と呼ばずあなたのあの息子がと言っています。帰ってきた弟を自分の弟として認めていないのであります。しかし父親はこの兄に対して自分の息子でとは言わず、あなたの弟が生き返り再び家族になったことを喜ぶように、あなたの弟を愛してあなたも共に喜ぼうと語っているのであります。説教の冒頭でこの例え話がイエス様が罪人を受け入れ交わることを批判していたファリサイ派の人々や律法学者たちに語る物語であると言いました。ファリサイ派の人々と律法学者たちから見るとイエス様の行動 罪人と一緒に交わるこの行動や、この例え話の中で描かれている神様の許しと愛はどうしても納得できない内容でありました。いくら神様が愛の豊かで慈しみ深いお方であるとしても、神様に背き汚れた生活をしていた人々、違法の風習や生き方に従っていたあの人たちをいと簡単に受け入れ、神の子供としてやることは、律法に従って誠実に歩んできたこの信仰心の深い人々から見るとどうしても納得できない内容であります。そしてこの弟が受けている愛と憐れみ、祝福と喜びに値するものは、あの徴税人や娼婦のような罪人ではなく、自分たちのように神様の律法をきちんと守り、正しい生活をしてきたものだと信じているのであります。この例え話を聞いた律法学者たちとファリサイの人々はどんな思いをしたでしょうか。まあ、それは今日のルカによる福音書15章では記されていません。しかし彼らはこのイエス様からのメッセージを受け入れることができず、結局イエス様を十字架につけ殺すことになります。しかし皮肉にもイエス・キリストが彼らによって殺されたことが、まさに彼らが求めていた律法の要求、罪人に必要な代価を払わせようとする、そのような律法の要求が満たされる出来事となったのであります。イエス様はまさに神様が無条件に私たちを受け入れるために与えてくださる子牛であります。私たちのためにイエス様が死なれたことで、神様は私たちを無償に無条件に神様の子供としてくれることができるのであります。ただ私たちが神様の御前に立ち返っただけで、まだまだ自分が神様に返すべき罪の代価がたくさんあるのにもかかわらず、それを絶対にも自分の力では返せないのにもかかわらず、神様は何もその罪の責任を問わず私たちを受け入れてくださるのであります。今日の御言葉から世間でも法と息子とよく言われている、そのような表現が言われています。その元となるのは英語でのプロディガルさんという言葉、単語から来たのでありますね。このプロディガルという言葉の意味をもっと深く調べてみると、人が金遣いの荒い浪費癖のあること、そしてそれに加えて人が気前が良い物惜しみしないこと、与えるものが裕福なおびただしいこと、その意味を持っているんですね。プロディガル、法とという言葉を私たちに使うと、さっきの下の息子、弟のように正しい道を知らず人生を無駄遣いにしてしまうことに用いられると思います。しかし神の愛もまたプロディガル、放蕩ではないでしょうか。神様に背きわがままに生きる弟にも、また自分を正しく思い人々を裁き罪に定める兄やファリサイアの人々にさえも、父なる神は我が子よと呼ばれ、喜びの宴会に彼らを招いて召してくださっているのであります。まさに神様の愛こそ無駄遣いの愛、物惜しみのしない放蕩な愛ではないでしょうか。 イエス様はこの放蕩息子の例え話の前の2つの例え話の結論でこのように語られます。15章の7節と10節です。言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある。言っておくが、このように一人の罪人が悔い改めれば、神の天使たちの間に喜びがある。そして今日の例え話でも、兄のように悔い改めて帰ってきた罪人と兄のようにずっと神様に従って歩んできた人たちを共に、神様は喜びの宴会に招いてくださっています。宴会、パーティーとは、誰も自分の努力と労働の責任と義務を負わず、ただ宴会のマスターが与えてくれる豊かな食べ物と飲み物を楽しみながら、そのパーティーの主人公と交わりながら愛と喜びを分かち合うことであります。神様の喜ばれる宴会とは、さっき言いましたように、失われた者たち、罪人たち、資格のない者たちが神様の召しに従い、その宴会に参加して、共にその愛を受け入れ分かち合うパーティー、宴会であります。そしてその罪人の悔い改め、資格のない者たちの神の子となる、その神の愛を共に喜ぶ信者たち、兄たちが一緒に喜ぶ宴会が、神様の一番喜ばれる、私たちを招いてくださる祝宴であるのですね。しかし、このような神様の祝福と愛が、人の義務と責任、誠実な生活の代価だと思う人たち、神の教えに従ったからこそ与えられる祝福だと、救いだと思う人たちにとっては、入ることのできない宴会となります。自分の力で、自分が頑張ってその宴会に入る資格があると思う人たちにとって、このような無償の、無条件の愛の豊かな神様の天の喜びの宴会は、入ることのできない放蕩なパーティーになるのであります。さっき、放蕩する神という書物を書いたティム・ケラー牧師は、今日の多くの教会がこの例え話の兄のような部類の人たち、すなわち正しく宗教的で社会的でにも立派な人たちが中心となった共同体となったと言っています。放蕩息子のように失われた人たち、罪人たち、汚れて傷ついて貧しくなった人たちが歓迎され、許されて、また立ち返って休むことのできる父なる神の家にはなれず、むしろ人々を立法と宗教的な儀式や伝統や慣習に縛るところとなってしまったと言っています。ですから、放蕩息子のように自分の自由を追い求める人生にも疲れて、さまよい道を失っている多くのこの時代の若者たちが、人々が教会ででも許しと憩いを、救いを経験することができず、神の愛と許しを味わうことができず、むしろ傷を負ってしまい、教会から離れ、教会を遠ざかっていると言っています。今日の例え話で祝宴を開いてくださるのは、 息子たちではなく父親であります。父親の無限な愛と許し、歓迎と喜びが私たちの宴会の根拠であり、私たちの食べる晩餐であるんですね。まさにイエス様はご自分の血と肉をもって私たちの食べ物と晩餐となってくださいました。私たちはその晩餐に招かれている者たちであります。神様の子供となること、信者となること、神様の愛の対象になることは決して私たちの努力と力、意図と意志になるものではありません。ただイエス・キリストの犠牲の愛によって与えられるものであります。ですから弟も兄も罪人も信者も、この宴会では神の招きと神の愛によってのみここに参加することができるのであります。私たちの教会はまさにこのような神様の豊かな愛の祝宴が開かれている共同体なのでしょうか。弱く汚れて疲れて傷ついた人々たちが、この神の愛と神の許し、歓迎と抱擁を味わえる、そのような礼拝と交わりが私たちの間にあるでしょうか。神様を知らない人たちがここに来て神様の愛を経験し、罪と恥を恐れていた人たちが神様の許しを経験する、そして自分たちの心と魂にある傷が癒される共同体なのでしょうか。未熟な子どもたちと若者たちが無視されず尊重され、愛の福音と教理が言葉だけではなく行動としても表されて教えられている教会なのでしょうか。私たちは罪人と朝鮮人たちと娼婦たちと一緒に食事をし交わっているイエス様のその食卓に参加する勇気が、喜んでその食卓に交わる勇気が、信仰があるでしょうか。イエス様は今日の例え話を通して罪人が許され、歓迎され、受け入れられ、喜ばれ、主人公となる宴会に私たちを招いてくださっています。兄である人たちにとっても、あなたのあの弟が生き返ったから共に喜ぶのは当たり前ではないかと、優しい言葉で話をかけてくださっています。教会から離れている私たちの隣人や家族のことを共にこれから思い起こしたいと思います。神様が彼らをどれほど愛し待ち望んでいるのか、この地域の若者たち隣人に対しても神様は同じ愛を持って待っておられます。彼らがこの教会のドアを開けて入ってくるのを日々、先の物語の父のように待っておられます。そして入ってくるときに走っていって彼に許しの抱きしめを与え、接吻を与える、そのような神の愛、それが私たちの共同体教会の中に行われる、経験できることを心から願い求めます。罪人の立ち返り、悔い改め、喜びのある宴会、礼拝、交わりのある信仰教会となることを心から祈ります。お祈りを捧げます。私たちの天のお父様、ここにいるすべての兄弟姉妹、私たちはただ神様の計り知れない愛と恵みによってこの場に招かれています。私たちも自分の思いのままに神様から縁を切り生きようとしていた罪深い者たちでありました。 また私たちも人々を裁き、自分の義を自慢し、自分の義に神様が祝福をもて報いてくださることを望む傲慢な者たちでありました。しかし神様は私たちのこの小さな弱く愚かな魂にも、今もなお豊かな愛をもって、恵みをもって神様の喜びを分かち合おうとしておられます。どうか私たちが神様のその豊かな愛を味わうことができますように、そしてその愛をもって私たちの隣人に、人々にその福音を伝えることができますように導いてください。私たちの信仰教会のこの礼拝と交わりが、神様の喜ばれる失われた者たちが集まり主人公となり、許される宴会となりますように、聖霊をもって私たちの交わりをなお豊かに祝福し導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。